働く女と〇〇と。こんにちは、ピースの小沢彩です。ポッドキャスト働く女と〇〇とは、毎回働く女性をゲストに迎えた30分のトークプログラムとなっております。ゲストは作家の秋野かえる子さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。秋野です。
はい、第1回もね、来ていただいたんですけど、このポッドキャストが1周年を迎えまして、ぜひぜひ番組のフォローとか評価とか感想とかいただきたいっていうことを最初にお伝えするんですけど、その中で一つ小沢がですね、気になるトピックがありまして、秋野さんよろしいでしょうか。
はい、
感想を書くの難しくないっていう話を、最近インターネットで全部推しのこととかも書くと、ともすると届いちゃうわけじゃないですか。
うん、そうですね。
もうオタクの中では嬉しいのと悲鳴とわーってなってる子が周りでもいっぱいいるんですよ。
はいはい。
なんか普通に感想とかを書くと、いわゆる握手会みたいなお話し会とかでも、この間あれ見たよとか、結構レスをくれるタイプの方もいたりとかするらしくて、だからもう常に見られてる意識で感想をつぶやくってなると、オタクとしての感情と見られても大丈夫なんと、なんかこうでも喜ばせたいとかもあるし、
はい、
なんかこうどうやって感想を求めたらいいかって困るオタクの人とかいろんないるのかなと思って、ちょっとその話をね、作家側とインターネット大好きオタクみたいなところでお話をしたいなと思います。実際に秋野さんもすごくエゴサされますか？
X ではしますね。
はい、
あとはインスタでたまにするかな。でもちょっとインスタ最近検索がうまくできなくなってしまって、はい、主に X ですね。はい、
じゃあやっぱ自分の名前だったり作品タイトルとかで、まあ、本の感想をつぶやいて、
はい、
まあ、私ステージで帰りますとかで感想を拾っている。
そうですね、自分の名前では絶対しないですけど。
あ、そうなんですね。
はい、作品の名前だけで、やっぱ自分の名前ですると、普段私がつぶやき散らかしているツイッターとかに対する感想とかを見ちゃうかもしれないので、
は
い、
あ、なるほど。
もうそれは見ないって決めて、署名だけで検索しております。はい、
なんか実際に目にした時にどんな感じの感想が多いんですか？
そう、私の書く本ってそんなになんかエモーショナルにならないのか、割と淡々と感想を書かれる方が多いので、
はい、
あんまり嫌な気持ちになったことはないんですが、そうですね、私はもともとマーケティングリサーチャーだったんですよ、会社員時代ね。
はいはい、
なのでそのメーカーの人が、この商品を出しますって言った時に、グループインタビューだったりとか、デプスインタビューだったりとか、定量調査をして、もう少ない時は5人ぐらい、多い時は100人200人のその商品に対するご意見ご感想を、浴びるように読んでですね、
はい、
それを報告書にまとめてお渡しするっていう仕事をしていたので、割と私ですね、その辺に関して感想を読む時には心が完全にマーケティングリサーチャーになっているので、
はい、
あんまりこういちいち一つの感想に心揺り動かされたりはあまりしない、ありがたいなと思いつつ読んで、この、マーケティングリサーチャーだった頃はお金をお支払いして意見を、ご意見ご感想を収集してたんですよね。
はい、
まあ黒ビルに300万400万払ってですね、はい、やってたから、お金も払ってないのにこんな感想をいただいた。ありがとうございますみたいな、マイナスの感想もありがとうございますみたいな感じでやってるので、ちょっともしかしたら他の作家さんと感覚が違うのかもしれないなとは思いつつ、でもそうですね、1日に1回ぐらい誤差しています、私は。
なんか私、感想とかもこのオフラインだったりとか、まあ自分のその検索結果に乗らないとこだったらいくらでも感想は出てくるんですよ。
うん、
ただ、なんかその映画とかもさ、こう、最後のネタバレをどう回避するかとか、なんかこう、特に X とかだと文字数制限があったりするじゃないですか。
はい、
あの中でまとめるとか、いろいろな要件の中でやると、なんか、もっとパワフルに剛速球な感想を書けるのに、なんかぼんやりしちゃうみたいな。
難しいですよね、感想って。
感想文っていうのが、うん、 インターネットになってより難しくなったのではって思って、インターネットというか SNS になってからかな。
まあ、もともと、これはまた作家じゃなくてマーケットリサーチャーです、はい。人ってそんなに、感想言うのが上手くないんですよ、ほとんどの人って。
へ
え。例えば書評家さんだったりとか、はい、もう編集者さんとか、感想のプロっていう方がいらっしゃる。
はい。
それに対して普通の人ってそんなに、感想とか、まあ、そもそも自分の思いを言うことに対して、はい、不器用な人の方が圧倒的に多くって、はい、なのでマーケティングリサーチをやってる時にはいかにその人の表面的な感想じゃなくって、はい、まあ、やっぱね、調査に来る人とかも世間体というか、私たちリサーチする人やメーカーの人に気を使ってやっぱお話をされる人が多い、最初の方がね、はい、なのでそこからもう少し本音を引き出すまでの一応その聞き出すためのインタビューのテクニックっていうのがあるんですね、はい、マーケティングには。なのでそこまでしないと普通の人っていうの本音を出さないっていうのもなんとなく分かっているし、
はい、
自分自身も私大河ドラマファンなので、はい、大河ドラマって必ずその放送が終わるとハッシュタグで
みんなつぶやきますよね。
みんなすごい感想をつぶやくんですけど、はい、あそこに加わりたいと思いつつ、はい、やっぱそのハッシュタグで感想をされて3000リツイートとかされている人たちの感想のレベルが高いから、
うん、
もう言うことがない、自分にもう言うことがないみたいになっちゃって。
確かになんか大河ドラマと朝ドラって時代考察とか教養がすごい方の感想が結構私あんま見てないんですけど、はい、こう上にこう出てくるじゃないですか。
出てきますもんね。
圧倒されますよね結構。
私大河ドラマハッシュタグ10年ぐらい見てますけど、もう10年20年やってる方がいるから、
はい、
もううまいんですよね、うん、感想のプロみたいな人がゾロゾロいるんですよ、はい。なのでなんか自分なんかがもうここで感想を言ってもみたいなことを思っていつも言えなかったりする。
なるほど。なんか結構そのコンテンツ、はい、私がすごい考えるのはなんかアイドルって割とレポだったりレポ文化だから、はい、事実に基づいてパパパって MC のレポがあってここが良かったとかいうのが多かったり、うん、あとなんか例えが面白いオタク、
うん、
これは何とかかと思ったみたいな、なんか、すごく綺麗な、なんだろう、花より団子の道明寺みたいなアイドルが、スラッとしたアイドルの方がいた時に、用水白ワインだったんかってつぶやいた人がいて、それがすごいバズってて、気品がすごすぎるみたいな。なんか、やっぱそういうのって、例えのパンチラインじゃないですか。
そうなんですよね。
そう。だけど、なんかこう、また別の多分ジャンルで、その文学とかだと、うん、なんかその社会問題への、こう、問題提起だったりとか、なんかいろんな教養とか、が複雑に絡み合うから、
うん、
なんかそのアイドルオタクとしての感想とまたそのコンテンツの感想でなんか使う脳が違ったりとかする。
そう、うん、高度なねすごい世界になっちゃってるから。
そうですよね。
そこに自分がなんか言ったところって点点点みたいな。
そう、
なんかまあその普段からフォロワーさんに、まあ、普段からフォローしてくれてる方にどう見られるかっていうこともあるし、
はい、
作者に誤差されたっていうのもあるし、はい、その同じ感想を言い合う人たちの中の展開一武道会みたいなのがあったりして、
そうそうそう、
なんかもうそうするといいか私の意見はみたいな風に思っちゃうんですけど、
はい、
まあ私みたいにエゴサしまくる作家からすると、
はい、
もう どんな感想でもいいから、
はい、
くださいみたいなのはあったりします。まあ元も、はい、絶対エゴサしない作家さんっていうのもたくさんいるんですけど、
はい、
私みたいにもう1日に3回ぐらいエゴサをする人間からすると、もうほら私の担当編集者でも30分に1回とか短い人がいっぱいいるんですけど、
はい、
そういう人たちからするともうリロードした時に新しい感想がもう欲しいわけですよね。
あ、そうですよね。
だと別に本当になんかただ面白かったって6文字書いただけって、はい、6文字かな5文字かな、
うん、
だけでもわーいってなるで。
そうですよね
本当はね。
でもコンテンツ特にそれこそ秋野さんの労働作家さんなんで、うん、私定時で帰りますっていうものってコンテンツの感想と自分の 労働スタイルの苦しみだったり、
そうです
ね、呪いみたいなとこだったり、うん、その、まあ、無理に残業する動機がわからないなのか、逆に定時に帰るあの子がわからないなのか、なんか、すべてが己の憎しみみたいなの、あ、憎しみじゃない、なんか苦しみに紐づいてるコンテンツとかあるじゃないですか。うん、ってなると、私、すごく、こう、お仕事に対して、まあ、働く女のね、ポッドキャストをやってるくらいですから、うん、みんなが何考えてるのかってすごい気になるんですけど、なんかその、コンテンツのテーマとか、扱ってる大、なんか、トピックとか、登場人物のこと的に、仲いい子じゃないと、この作品は、なんか、こう、感想を言いにくいみたいなのが正直あったりするんですけど、なんかそういうことって、明野さん、読者としてあったりします、うん、どう切り抜けてますそれ。
読者として、
はい、なんか遠慮してたりとか、自分の意見曲げるのもちょっと変な話だし、じゃあなんかいい、なんかこういう感想思いついたのに眠らせとくのも、まあ、もったいない気もするし、
そうですね、
でも第三者の目がこれだけ SNS になる中で、なんか解釈違いとはまた違うじゃないですか。
うん、なんかやっぱそれを思うと、やっぱり X とかで、はい、うん、ものすごい短い文章で自分の気持ちを言わなきゃいけないっていう、まあいう点では一番感想を書くの難しいなっていうのを思います、はい、なんかノートぐらいとかブログぐらいだったら、うん、例えばいいところもあった、悪いところもあった、私に合わないところもあって、でも結果的に好きみたいな、
はい、
なんかダラダラと書けるじゃないですか、はい、で読んだ人もうーんって言ってそうかって、なんか5個ぐらいの感情ですね、
そうですね、
複雑に絡み合う5個ぐらいの感情や意見を読む人も、はい、なるほどって受け取ってくれるんだけど、うん、やっぱ X で140とか300とかもそんな文字でパチンってこうね、コピーライターみたいにバッチリこう感想を言うのっていうのはちょっとまた別のスキルっていう感じもしていて、う
ん、本当にだから書評家の三宅さんもね、すごくこういろんな本に関して、まあ、あれは感想というか書評なんですけど、もうコンスタントにすごい量書いてらっしゃるし、すごい量読み込んでるから、やっぱすごいなって、まあ、そう、ちなみにすごいなって言いましたけど、うん、推しの良さを語りたいのにすごいしか出てこないっていう推し語りの感想
文、私も読みました、はい、
本を三宅さんも出してらっしゃいますけど、うんうん、なんか本当に私もなんだろう、こう忖度忖度ってとかもあるし、なんだろう、忖度じゃないんだよな、他のオタクの方のなんか嫌なとこ踏まないようにとか考えたりとか、すごい考えることがいっぱいあるんですよ、
うん、
あ、そうだ、ここはアイドルじゃなくてボーイズグループだったみたいなのとか
いや、そうそうね、
そう、
そう、やっぱ考え出しちゃうと、周りの目を考え出しちゃうと書けないから、なんか三宅さんも本の中で、
はい、
まず人の意見を見るなって、
そうそうそう、
まず自分の意見を書いてから人の意見を見ろって、感想をね見ろって書いてあってそうだなと思ったりとか、はい、で三宅さん自身も外に出さないね、ブログで
書かれてるっておっしゃってましたね、
非公開のブログで書かれてるっておっしゃってたから、はい、なんかそのそうで、私も実は感想が上手くなりたいと思って、
そう、感想が上手くなりたい、そう、
非公開の、
はい、
ツイッターアカウントを作ってみたことがあるんですよ、
はい、
で平ドラマの感想とかをそこでトレーニングしようと思って恥をかく前に誰ともわからないアカウントとして、
はい、
修行しようと思ったんですけど、うん、やっぱ今度と完全に匿名になっちゃうとなんか乗れなくて、
結局そこの評価が紐づかないから、指標がわからないってことですか。
なんかやっぱ本当の自分としなんでしょうね、なんかわからない、続かなかったんですよね。やっぱ自分の本当のアカウントの方で下手くそな感想をつぶやいちゃうってことになって
なるほどなるほど、
難しいな。でもなんだろう、でもそのやっぱり私はエンタメって間違っていようと正しかろうと、うん、読んだ人見た人の感想を、まあ、どこに書くかってことは別として、感想っていうかその感情をこう引き出してくれるものだと思っているので、はい、たとえ解釈が間違っていようと、その時のその抱いた感情が間違っていようと、はい、そのエンタメを摂取したことで心が動いて何かが出たっていうことがすごく大事だと思っているので、はい、なんかどっかにやっぱ出してほしいなとは、
そうなんですよね、
その作り手としては思います、
ね、なんかこう、まあ、出しといた方が、まあ、それを なんだろうな、自分のなんか、まあ、読み返す時が楽しいものだったりするじゃないですか。うん、私どんどん書いていきたいなと思いつつも、なんか私も M1 とかうかつにつぶやけなくなってて、誰が勝ち抜いて嬉しい、いやでも誰々さんは決勝に残って、あ、準決勝に残ってないとか、なんかいろんな人の頭がこうやったりとかしてて、でそのネタとかも、あの、反射的に笑ったけど、あれ今のこれって笑っていいねやつだったんだっけとか、お笑いのジャンルもあったりとか、その少女漫画も、うん、まあそれこそ、まあ女子高生と大人のね、恋愛の話とかって、これって倫理観的にどうなんだっけみたいなところもあるじゃないですか。とか、なんかいろんなものに対して、その自分の、その社会的な、その、なんだろう、倫理観的なとことか、まあ、他の方への、うん、なんか遠慮みたいなのとかも、多分みんな考えというか、私匿名のアカウントついに作ろうかなと思ったんですけど、やばれた時に何かあるかもしれないからやめとこうね。ぐるぐるしながら匿名の。
爆笑ったらどうしようとかね、はい、思いますもんね。したら端末を開けてとか、そこまでやってどうするみたいな。
ね、うん、なんかこう、書くトレーニングっていうのとはまたね、作家さんの書くっていうのと、その感想をつぶやく、自分の感想と気持ちを大切にする、うん、して、それをちゃんと自覚するっていうのって、またちょっと違うことだと思うんですけど、秋野さんどうですか？どんな風なことを心がけてやってらっしゃいます？
あ、でもその最初になんか、結構クローズドな場所で、うん、そのどす黒い、最初に出てきた、
はい、
こう、ドロドロという気持ちを、
うん、
自分のメモ帳とか、
はい、
非公開、まだ公開する前のノートとか、
はい、
にうわーって書いて、しばらくほっとくみたいなのはあるかもしれないですね。
で、それを開けるんですか？しばらくほっ
と。その、もう書いた時に、もうこれ、なんかどうしようもないなと思って、どうしようもないなと思って非公開のままずっと置いといたりして、はい、ただその後に、何かに別のことについて文章を書かなきゃいけないときに、
はい、
実は一回そこで吐き出していたことの中に大事なことが書いてあって、それを拾い上げて、美しく、こう、美しくって言ったら変かな。自分の中でちゃんと消化した状態で出すっていうのが、はい、は結構ありますね。
なんか感想って瞬発力も大事じゃないですか。うん、だからすごくそこのバランスがね、ものすごい難しいジャンルだなと思っていて、私も好きなコンテンツとかのことをパッて書くときに、やっぱり最速で出さないと、まあ最速というかほとんど、他の人の読まない状態でパッて出さないと、なんか結局自分が思いつくことって被ったりもするし、なんかむずいなみたいな。
そう、なんか、例えば書籍とかは、なんだろうな、発売されて7日ぐらいの、
はい、
売り上げ数だったりとか、ネットの反応が大事だっていうふうに言われたりするので、
はい、
私も、その新人作家さんの本とか、早く読んで早くレビューしてあげたいみたいなことを思ったりするんですけど、うん、やっぱりその、なかなか言葉が出てこない。
そうなんですよね。
下手くそな状況をつけて紹介するして、なんか足を引っ張るんじゃないかみたいなことも思ったりして、でも、そういう時は読みましただけでいいんじゃないかなと思っていて。
私もそれが結構。
見ました、読みました。うん、で、書影を引っ張ってきて、はい、で、それだけでも多分作り手は元気が出ると思います。
そうなんですよね、うん。なんかやっぱファンが可視化できない状態ってしんどいじゃないですか、うん、自分の作るものの。
はい。
確かに。なんかやっぱこの仕事をしてると、見本たくさんいただくんですけど、うん、はい、なんかそれがもちろん、いろんな、興味あるジャンルだったら読むし、まあないにしても、あ、こういうのがあるんだって読めるジャンルならいいんですけど、全然ちょっと守備範囲外のとかだと、うん、これなんかもらったけどどうしようみたいなとかがあったりするんで、うん、基本私はもう全部本も漫画も買うって決めてて買ってるんですけど、なんか本当に感想とかをどこまでどのタイミングでどこつぶやくかとか考え出すとすごい大変そうですよね。
大変そう、うん、でもなんか自分がフォロワーの立場で見てると、はい、例えば小沢さんがこの本読みましたって言ってるだけでも、
はい、
小沢さんってこういうジャンルの本読むんだとか、こういう本が好きなんだとか、
はい、
あとはまあそれでタイトルと帯見て、あ、なんか私も引っかかるかもしれないから読んでみようとかも結構あるので、
はい、
なんか感想が言えないとか言って、
はい、
私もよくありますけど一週間ぐらい悩んだ挙句、はい、もう遅いかなって言って。
ああ、寝かしちゃうやつ。
言わないとかだったら、はい、読んだ瞬間に読みましたって、こう、
確かに、
つぶやいた方が、 作り手側は嬉しいんじゃないですかね。ワイワイって賑わってる感じがして、すごく。
なんか私最近インスタのストーリーでめっちゃ漫画とかドラマの感想を書いてるんですよ。はいはいはい、なぜならそこはハッシュタグをつけなければ何も検索に引っかからないんですよね、うん、ストーリーズは。なんか多分スレッズはそろそろ検索機能つきそうな感じがするから危ないんですけど、なんかもう全部こうストーリーズ でこう、まあ、そんなに私ツイッターに比較 X に比較するとインスタの方が見てくださってる方少ないので、なんか伸び伸び書けるみたいな感じなんですけど、うん、なんでしょうねこの自意識過剰なのか、なんか届いちゃったらどうしようみたいな、
届いちゃったらどうしようもあるし、やっぱその、うん、ただの感想がマーケティングの、はい、まあ、さっき私は、ね、リサーチの、うん、にしてますって言ってましたけど、そういうふうにリサーチの対象になってしまう、ね、あのその裏いい面と裏面があって、そういうところでちょっと純粋に感想を伸び伸び言いにくいっていうのはあるなと思ってて、あの今回私あの12月1日に、私ステージで変わりますの、はい、第3作を出すんですけど、あの、そこで生活残業の話を扱ったんですね。はい、定時で変えられるのはいいけど、残業できなくなったら生活できないじゃんっていう話をテーマにしたんですけど、うん、それは、エゴさせてる時に一人だけそれを言ってた方がいたんですよ。
へー。
で、あの、働き、読みましたと。で、働き方改革もいいけど、自分の給料は、残業しなければ生活できない額に設定されていると。だから、その、定時で帰ることが、まあ、多分いい。必ずしもいいとは言えないじゃないですかって。それ見たときに、私はそんなこと言ってきてくれる人いなかったから、
はい、
あ、本当だそうだと思って、うん、まあ、私は、まあ、いい意味でも悪い意味でも残業代をもらったことない小学世代だから、はい、そこに全く気づかなかったんですね。
うん、
だから、あの、うっかりその時にやっぱりいいねおっしゃったんですよ、
はい、
でそしたらその書かれた方がネガティブな感想が作家さんに届いてしまったって多分思ったんだと思うんですよ、
はい、
で後で見に行ったらやっぱ追消しをされてて、
あ、
でその時ちょっと申し訳ないなと思った、
うん、なんかいいねするかしないかも悩みますよね、
うん、そう、なんかそれを私の意見が届いたって思う方もいれば、
はい、
あのやっぱ皆さん作家さんに気を使われるから、うん、ファンの方ほどね、あ、やばいと思って消される方もいて、
はい、
だから私はそのネガティブな感想を書かれた方はちゃんと受け止めつつ、でもいいねはしないとかリツイートはしない、うんうん、でそれは別に自分のいい意見だけをリツイートしたいわけじゃなくて、やっぱり自分がネガティブな感想を言った時に作者にリツイートされるのきついな、
確かに確かにな
んか自分もされたら嫌だから、
はい、
なのであのいい意見だけをリツイートするようにはしてるんですけど、
はい、
なんかそれもね、なんか、うん、さっきも言ったけど、あの純粋な感想をつぶやいただけなのに作者のマーケティングのね、あのリサーチ対象になっちゃったっていうのがその読者の人にとっていいことなのか悪いことなのかっていうのはもう どうしたらいいんじゃっていうのはありますよね。
なんかこう書いてないことで怒ってる方とかも、うん、私も記事書いた時とかに、うん、え、それ、そのこと書いてないですよ、みたいな。うん、なんか多分、あの、天才の、その、二次配信のヤフーニュースとかの要約みたいなのを見てくださった方が、うん、なんです、あの、タイトルだけで感想を見たりとか、うん、してる方がいらっしゃった時に、なんか、と思って、やっぱその、そういう意図ではないですっていうことは、うん、間違って伝っちゃったら、もうちょっと、やばいので、こう、つぶやいたりとかするんですけど、それもまあ、確かに熱だろうな、テレビに話しかけてるようなもんなのかなって思いつつ、
うん、
どう、その自分の作ったものを、自分の考え方の、その配信されるまでのその先をどう受け止めていいかって、ちょっと悩んだ時期ありました。
うん、
どこまで責任を持ったらいいんだろうみたいな。それぞれの感想、それぞれの読解で全然いいんだけど、でもそれが、なんか、全然違う、間違ってるというか、私はそんなこと言ってなくて、その意見だとしたら、社会的にちょっともう私のその倫理観だとそのこと絶対許せないし無理なんですけどっていう、なんかこう、書いてないことをこう、想像して補って感想を書いちゃってる方とかいらっしゃると、うわーってなったりするし、難しいと思って。確かにそれだったら読んだ、楽しかったで全然嬉しいかもって、本当に。
そうですね。まあみんな好きなように、うん、はい、書籍にしろ、記事にしろ、好きなように読むから、うん、
はい、
あの、なんか、たまたま自分が、とある主張をしたいと思っている時に、はい、ちょっとでもそれにかする 記事を読んだりするとパッと自分の主張に引き継げて読んでしまう人とかも、うん、もちろんたくさんいるんだと思うんですよ、
はい、
だからそこで読んでない書いてないことが読めてしまうっていうことがあるんだと思うんですけど、うん、まあ、もう最終的にはもうお好きに使ってくださいっていうふうにしか、そ、ね、うん、まあ、そのこちらにが炎上するとかでない限りはお好きに使ってくださいっていう、
はい、
なんかあの最後の最後はもうそうですよね。
そうですよね、うん、いや、あとなんか自分の感想がうっかり火種になっちゃったらっていうのは、自分がその、うん、なんだろう、自分が燃えるとかじゃなくて、その作品のあれあれなポイントに引っかかる人は多分きっといるだろう、多分これはまだマイナー作品だから見つかっていないみたいなポイントってあったりするじゃないですか。
そうね、
差別表現だったりとか、
燃やしたいわけじゃなくて、
そうだからもううかつに、うん、だからもう 100% これは楽しい、うん、おすすめできるっていうもの以外のその批評のラインとか、なんかこれはどうなんだっていう提起の問題提起みたいなことはもう、うん、少なくともちょっと X では書けないなみたいな感じなんですけど、本当はそれこそオフラインで友達と感想戦とか、あ、もっとこういう話をしたい、これみんな誰々ちゃんはどう思ったんだろうみたいな話とかを、やっぱ感想を言い合うまでが私はコンテンツの楽しみだと思ってるんで、
うん、あ、でもこの前でも知り合いの作家さんに会った時、うん、初めて会った方なんですけど、はい、なんかあの作品どう思うみたいなことをちょっと言ったら、うん、その作品のその感想を言う人初めて会いましたって、で私も全く同じ件なんですって、
はい、
だけどその、X とか SNS の場では絶賛されてる作品だから、
はい、
もうそれにもう異議を唱えようもんなら、
はい、
もうなんかそこまでの覚悟あるのかぐらいの、
そうそう、
完璧なこう論戦を張らなきゃいけないぐらいの、はい、あの作品だから、
はい、
もうそこでは言えないけど、あんからその言える仲間を探してたみたいな。
で、まあ、そうですよね。
別にその作品を否定したいわけでもなく、はい、あの反論したいわけでもないんですよ。
そうそう、
ただ感想が
そう、ただ感想で終わらせてほしい。
勝手に茶の間話をしたいだけっていう。
そうなんですよね。
あとになって自分が間違ってたってことになる可能性もあるから、
うん、はいはい、
あの好きに感想を言いたいだけなんだけど、
そう言いたい。
結局それが今、
ネットバトルとかになっちゃったりするから、
文字に残らない状況でやりましょうっていうふうになったりするから、うん、だから今結構読書会とかが見直されてるのはそれかな
と思って。確かに読書会めっちゃ流行ってますよね。
そう。でも読書会の内容が出てくることってないじゃないですか。う
ん、ないですね。
だから、だけどみんな言いたい。
はい。
もう、くだらないディティールとかに、
はい、
あの、ネチネチ。突っ込んで言いたいとかいっぱいあると思うんですけど、はい、なんかそれもあって皆さん今読書会をやったりしてるのかなってちょっと思ったりは。
確かに、なんか読書会いいですね。確かになんか友達単位でもね、うん、いいですし、友達がまた逆に気まずかったらそういうふうな会を催してもいいし、うん、6人くらいでお茶を飲みながらとかでもね。
そうなんですよ、うん、ね。だから、まあ、あの公に募集してる読書会もありますし、はい、作家さんを囲んで、
はい、
やる読書会もあるし、割と探すと参加できるところは結構あると思うんですが、ねえ、まあ、やっぱもう X もすごくあのユーザーが増えて、
はい、
本当にもう全国の人がやってんじゃないかぐらいもうねぐらいの人がやってるから、はい、なかなかちょっとね、あのオタク話とかそういう、
ね、
あのしにくくなってきてるのかもしれないです
ね。そうだから結局リアル友達が、うん、でものすごく、まあ、趣味というか趣味が合うというよりは興味関心領域が比較的近しくて、うん、なんか約束せずともこの本読んでる、あの子も読んでる、あ、じゃあ話語ろうみたいな友達がいっぱいいる人じゃないとなかなか難しくないみたいなありますよね。そういうふうな細かいオンラインでの交流がなかなか厳しくなってると、ね、
なんか作家とかでも、はい、あの作家同士悩みを語り合うとかっていうのもやっぱり、はい、あの X に流れるともう矢島がわーって、うん、あの突進してきてみんなコメントするから、はい、なんかその本当の同業者話ができなくて、
そうですよね、
今とある作家さんが作ってくださったディスコードで、はい、作家同士話そうみたいなコミュニティができたりとかして、うん、ちょっとこうね、なんかうん、どうしようってみんな
そうです、
ね、悩んでるとこなんだろうなと思います。
私もクローズドのスラックと LINE グループがあります、
うんうん、
コンテンツの感想、やっぱ私たちも編集者なので、うん、作家さんのものに対しても本当にストレートにこう思ったことっていうのはやっぱちょっと一旦整理しないとダメじゃないですか。
悪口も言っていいんですよ、作家の悪口も。
いやそんなじゃないですけど
私たちも言ってますから。
いやでも解釈違いとかオタクの話とかでも やっぱりそれって既存のキャスト、この人、はい、この人もなんかイメージだったとかも大変なことになるじゃないですか。だし、なんかもう、これってこの題材を今扱ってこれでやるんだとか、結構そういう話とかも何か問題提起になってしまうのではっていうのが怖いんですよね。
ただなんかそうやってクローズになっていくと、はい、今度はそういうところに集まれる人とか、うん、人脈がある人だけの、うん、あの
特権になっちゃう、
サークルにどんどんなっていっちゃって、うんうん、例えば地方に住んでる、はい、高校生とか、うん、家から出られない子育てしててとかっていう人がそういう話に加われなくなってしまうっていう側面もあったりして、はい、うん、なかなかね、どうしたらいいんでしょうねっていう、
そうね。面白い。もうなんか本当にそれこそ X のスペースとかで、ハロープロジェクトの武道館公演の後になんか配信したりすると、はい、同じライブを見た人がこう集まってきてマシュマロみたいなの開けとくと感想とか来て、でもそのアカウントを見に行くとそんなに感想つぶやいてない、うん、あの方だったりするんですよ。だからやっぱこう自分のアカウントにロゴを残すっていうことに対してやっぱり慎重になる方が結構いらっしゃるんだろうなぁなんて思ったり。うん、自由にね、
なんか最近来た、はい、あの静かなインターネット
、はい、
なんでしたか、あの SNS、 なんていう名前の SNS でした、
静かなインターネット、はい、
であれノートじゃない、ノートみたいな感じなんだけど、ツイッターじゃない、ポストをワンクリックしてリンクに飛んで読む形じゃないですか、はい、ちょっとワンクッション置いてあるっていうか、
はい、
あの X の検索にはおそらく書いてあることは引っかからないんですよね、
はい、
だからちょっと潜ったところに、うん、あの文章を置いて読んでもらうとか、ブログに飛ぶとかノートに飛ぶとか、
はい、
あの一手間かけた人しか読まないようにするとかネタバレを防ぐためにフセッターを使ったりとか、はい、ちょっとその直接を、うん、X にとかインスタに文字を置かないっていう、なんか検索のあるみたいな、
そうみんな結局 X が全てなんかね、いろんなものに対してなんですけど、はい、でも本当ね、あのポッドキャストとかもあの本当に聞いてくださってる方ありがとうございます。あの検索するとちょこちょこあのご感想いただいたりとかして、なんか本当にね、なんかもっと気軽に私もつぶやきつつ、うん、あのちょっとあれどうだろうって迷った時はじゃあちょっと一回潜ります
ね、そうちょっとワンクッション置いたところに文章を置いておくっていうのも楽しいかなと思います。
はい、はい、ということで、はい、今回は感想についてみんなどうしてるみたいな話とかをね、明野さんとしましたけど、はい、番組のフォロー評価、あわよくば感想もよろしくお願いしますって最後に言っとこう秋野さん本当にもうね準レギュラー化してますが、ありがとうございました。
ありがとうございました。
作家の秋野かえる子さんでした。働く女と〇〇と聞いていただきありがとうございます。ぜひ番組のフォローとレビューの投稿をよろしくお願いします。働く女と〇〇とは毎週水曜日更新となります。次回もお楽しみに。